先ほど朗読いたしましたマタイによる福音書第15章の10節以下は、そこだけお聞きになってもなんだか話がよくわからないというところがあったかもしれません。話はこの第15章の最初のところから始まっていたのであって、きっかけとなりましたのは大変思いがけないことでありますが、主イエスのお弟子たちが食事の前に手を洗わなかったと。それを見たファリサイ派の人たちが咎めたというところから一つのやり取りが始まってまいりました。で、前回この第15章の最初のところを説教いたしましたときにもお話をしましたが、この食事の前に手を洗うというのは言うまでもなく衛生的な次元のことではありませんで、信仰的な、言ってみれば宗教的な儀式のようになっていたものであります。これはしかし我々日本人にはよくわかるかもしれません。神社に参りますと手を洗う水、そして口をゆすぐ水が用意されているものです。で、そのように身を清めてから神の前に出るのだという、言ってみれば宗教的な感覚のようなものは、これは世界共通のものがあるのかもしれません。けれども主イエスは食事の前に手を洗いませんでした。正確には主イエスの弟子たちは食事の前に手を洗わなかったと、そう書いてあります。しかしこれはイエス様はちゃんと手を洗ったんだけれども、弟子たちの中に少し不肖者がいたと、そういうことではないと思います。むしろ主イエスこそ堂々と手を洗うことを省略なさったと思います。そしてそれを見た弟子たちが、あれ、こんなことしていいのかな、あんなことまたやってまたファリサイ派の先生方に怒られないかなとビクビクしながら、けれどもイエス様がそうなさるのならこのお方を信じて我々も手を洗うのをやめた、とそういうことだったと思います。で、ここは大切なところですから結論から申しますが、主イエスは律法学者たちの教えている食事の前に手を洗うという習慣を捉えて、そんなことはどっちでもいいんだなんてことはおっしゃっていません。そうではなくて、はっきりと食事の前に手を洗うのは間違っているんだと、そうおっしゃったのであります。してもしなくてもいいものっていうんじゃないんです。で、もちろん今日私は皆さんにこれから皆さんご飯の前に手を洗っちゃいけませんよとか、そんな話をするつもりは全くありません。特に今日は午後ユベントス主催のバーベキューが予定されておりましたが、残念ながら台風のために中止になってしまいましたが、でも私は原稿を書きましたのでせっかくですからそのまま読み上げますけれども、若い人たち、子どもたちが、あ、ほら、何やってるんだ、ご飯の前に手を洗っちゃダメと、そんな話をするつもりはもちろんないと。ファリサイ派が教えるような手の洗い方について、主イエスはそれは間違っていると、そう言われたのであります。しかしなぜなんでしょうか。先々週の日曜日にこの第15章の最初の部分を私がここに立って説教しました。そしてその日から説教について語り合う会という新しい集会を始めました。先週も先々週もこの集会が大変盛況であって私も喜んでおります。で、この1回目のこの集会の時にある方がおっしゃったのがまさにこのことで、どうしてイエス様はファリサイ派に対してこんなに強硬に反論しておられるんだろうか、ご飯の前に手洗うって別に悪いことじゃないですよね。少なくとも手を洗うこと自体を否定する必要なんかどこにもないと。洗いたきゃ洗えばいいじゃないか。 言われてみればその通りです。それだけに不思議なのは、ここで主イエスはほとんど無気になっておられるのかと思えるほどにきつい言葉でファリサイ派に言い返しておられます。私どもは聖書、ことに福音書に親しんでおりますと、ほらまたファリサイ派がイエス様にやっつけられていると、そのことに慣れっこになっているようなところがあるかもしれませんが、よく考えてみると、ここでファリサイ派が何をしたのかといえば、食事の前に手を洗えって言っただけです。何にも悪いことしてない、何にも悪いことを言ったわけじゃない。その意味ではファリサイ派にとっては少し気の毒なところがあったかもしれませんけれども、例えば8節以下のイザヤ書の引用などは大変きついものがあると思います。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。いくらなんでも言葉がきつすぎるようです。ファリサイ派がそれを聞いて腹を立てるのも当然であったかもしれません。12節に、その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかとありますが、このつまずいたと訳されている言葉は、例えば別の日本語の翻訳を読みますと、腹を立てたとはっきりそう訳されております。ファリサイ派の人たちがカンカンになってますよ。しかしそれに対する主イエスの態度はなお容赦のないもので、13節以下、イエスはお答えになった、私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう、そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。いくらなんでも厳しすぎるようです。なぜご飯の前に手を洗えって、そのくらいのことで、ここまで言われなければならなかったのでしょうか。で、ここで問題になっておりますことを、もう少し整理して言い換えると、人が清く生きるとはどういうことかということです。人が聖なるものとして生きるとはどういうことか。それをさらに言い換えれば、逆に言えば、人が汚れるとはどういうことかという話です。ファリサイ派の人々はそのことを誰よりも真剣に考えたから、食事の前の手洗いに真剣に取り組んだのです。で、清いとか汚れているとか、どうも我々の生活には縁がないようだと思えるかもしれませんけれども、本当はそんなことはないと思います。19節に、主が列挙してくださっている事柄一つ一つをよく考えてみてもよいのです。悪意、殺意、姦淫、みだらの行い、盗み、偽証、そして悪口であります。ありきたりの言葉が並んでいると、そうお考えになるでしょうか。しかし私どもの存在を怪我してしまっているのは、まさにこのようなありきたりの言葉で言い表されるようなことなのではないでしょうか。実は皆、私どもはこのようなことで悩み苦しむのであります。悪意とか殺意とか、しかもこういったことは滅多なことでは人に相談するわけにもいきません。姦淫、みだらな行い、盗み、きっとそうでしょう。しかもそうでありながら、私どもは偽証とか、ことに悪口とか、こういうことをなかなかやめることができません。清いとか汚れているとか、こういうことは実は私どもの生活に深く関わることなのです。そしてファリサイ派の人たちはもちろん手を洗うだけじゃなくて、このような種類の自らの汚れを徹 徹底的に取り除こうとしました。誰よりも誠実に責任あるものとして神の前に聖なるものとして立ちたいと考えたからです。そこに作られた生活の一つの姿が手を洗うということであったのが、まだちょっと私どもにはよくわからないかもしれませんが、なぜ手を洗ったのか。繰り返しますが、これは衛生上の問題ではないんです。そうではなくて、毎日の生活の中で汚れた人々と触れることがあるからです。そしてこの汚れた人々というのは、聖書の中に出てくる典型的な言葉で言えば、例えば徴税人であります。徴税人というのは、例えば悪意、殺意、姦淫、盗み、偽証、こういった汚れた行いを堂々と犯し続けていた人たちだと、そう言ってよいだろうと思います。けれどもファリサイ派の人たちは、そういう人たちとの関わりを徹底的に排除しました。徴税人たちが好きなように自分の欲望の赴くままに生きていたときに、けれどもファリサイ派は自らを厳しく律して、神の前に責任あるものとして立とうとしたのであります。けれどもそのファリサイ派だって徴税人のところに行って税金を納めたし、毎日の生活の中でお金を使う、このお金だって徴税人がいつどこで触れたかわからないと、だから手を洗ったのです。で、それは我々が例えば電車のつり革に触るのが気持ち悪いとか、公衆トイレに入るのはちょっと抵抗があるとか、そういう心理と似ているようで、実は全然違います。ファリサイ派の人たちが見ていた具体的な汚れた人たちというのがいたのであります。ところが神の御子である主イエスというお方は、その徴税人と一緒に食事をなさいました。ファリサイ派にとって一番信じられないことがそのことであったのです。そしておそらくこういうことはほとんど言うまでもないことだと思いますが、この主イエスというお方は徴税人たちと食事をなさって、ああ汚いと言って後から手を洗うようなことは断じてなさらなかったのであります。そんなことは絶対になさらなかったのです。しかしもしかしたら弟子たちの中には、ああ徴税人なんかとご飯食べちゃったと、後から手を洗いたくなった弟子たちだってもしかしたら中にはいたかもしれません。しかし主イエスは、やめなさい、なぜ手を洗う必要があるかと、そう言われたに違いないのです。聞いて悟りなさい、口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。汚れはあなたの外から入ってくるんじゃないよ、そうじゃなくて汚れはあなたの中から出てくるんだ、そう言われたのであります。私どもの周りにはもちろん徴税人はおりません。けれども私どもも落ち着いて考えてみるとよくわかるのではないでしょうか。私どもが毎日の生活の中で自分を汚す一番の原因、言い換えれば自分に罪を犯させる、私どもを苦しめる一番の原因って言ったら、やっぱり何て言ったって人間関係です。皆さんの周りにもいろんな人がいると思います。きっとそうだと思います。それは例えば私どもが主の祈りを祈るたびに思い起こすはずのことです。我らに罪を犯す者をと、そう口にするたびに我々は本当にさまざまな人のことを思い起こすのであります。 我らに罪を犯す者たちがいるから悪意とか殺意とかいろんな汚れた思いが吹き出してくるのです。しかもそういう時に思いがけず逆に自分が他の人を深く傷つけてしまったことに気づくこともあるのです。私どもは皆そういう悲しみをどこかで経験しているものだと思うのです。それでもう嫌だと言っていっそのことしばらく無人島にでも逃げてみようかと、人間関係から解き放たれて大自然の中で汗を流す生活でもしてみようか、あるいはしばらく修道院にでもこもってみようか。最近ではデトックスなんていう言葉がありますけれども、心のデトックスなんていう言葉も案外流行っているようです。心の中に溜まってしまったいろんな汚れとか疲れとかストレスとか一度全部出してしまおうと、そのためにこういうことをやってみよう、ああいうことをやめてみようと、そういう試みの中にはきっといいこともあるだろうと思いますけれども、そういう時に一つ我々がしばしば忘れていることが一つあると思います。汚れは外から来るんでしょうか。その外から入ってきた汚れを手を洗って清めたり、静かにお祈りをして毒出しをしてみたり、そういうことなんでしょうか。しかし主イエスがここで言われたことは、そういう考え方とは険しく対立するものであります。主イエスはなぜここまでファリサイ派の手洗いに反対なさったのか。手なんか洗わなくたってきれいだから大丈夫だよなんてことをおっしゃったんじゃないんです。11節、口に入るものは、つまり外から入ってくるものは人を汚さず、口から出てくるものが、つまりあなたの中から出てくるものが人を汚すのだ。汚れはあなたの外から入ってくるんじゃない。汚れているのはあなただって言われたんです。そうだとするならば無人島に逃げたって修道院にこもったってダメです。どんなに手を洗ったってどうしようもありません。あなたの存在そのものが汚れの発生源なんだから、それを一体どうするつもりなのかと主イエスは言われるのです。これはお聞きになって皆さんもお気づきになるように大変厳しい言葉です。主イエスの御言葉の中にこんな厳しい言葉があったのかと今更ながらいぶからざるを得ないような言葉だと思います。そしてまたこれは大変さまざまなことを考えさせられる言葉でもあると思います。誰かが間違いを犯すとき、ことに社会的なニュースになるような犯罪を犯したというときに、しかし多くの人が言うことはこの人だけが悪いんじゃないっていうことです。環境が悪いんだ、幼い頃の家庭環境に恵まれなかったんだ、思うように学校に行けなかったんだ、思うように就職ができなかったんだ、そういう社会を作っている今の時代が悪いんだ、しきりにそういうことが言われます。で、なるほど、私どもの生活の中には環境が人を悪くする、条件が人を悪くするということもいくらでもあるだろうと思います。けれども現代の一つの問題は環境が人を悪くするということを言いすぎることにあるのではないでしょうか。ここで主イエスが言われたことはそうではなくて、人間そのものが悪いんだっていうことです。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます。あなたが救ってくださるなら私は救われるのです。 せっかく聖書にそう書いてあるのに。しかし現代人である我々はちっともそのことを考えようとはしない。むしろそこに現代の問題があるのではないでしょうか。主イエスが徴税人たちと食事をなさったとき、主イエスはその徴税人一人一人の心の中もその過去もすべてご存知であったと思います。みんながみんな好き好んで徴税人になったわけじゃないと思うんです。いろんな不幸が重なっていつの間にかとんでもないヤクザな世界に落ち込んでしまった人たちだっていたに違いないだろうと思います。ローマ帝国の支配があり、それと深く関わる信仰の堕落があり、徴税人というとはそういう時代の中で生まれたいわば時代の犠牲者であるとそう言ってもいいだろうと思うのです。けれども主イエスが徴税人たちと一緒に食事をなさったときに、悪いのはあなたじゃないよ、環境が悪いんだ、時代が悪いんだと、そんなことをおっしゃったことは一度もないんです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために私は来たのだ、そう言われたのであります。そして徴税人たちはこのお方と食事をしながらよく分かったと思います。自分の心がどんなに捉えがたく病んでいるか、けれどもその自分がどんなに愛されているか。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます。私どもも今はこのお方の愛を知りました。このお方に招かれて今私どももここに立つのであります。そしてそのお方の愛の前に立つとき、私どもはもう手を洗うことはありません。自分でどんなに頑張っても私どもは自分を清めることはできません。だからこそ主は私どもと共にいてくださるのです。このマタイによる福音書という福音書は、神が我々と共にいてくださるのだというその約束からその叙述を始めます。主イエスの誕生の記事の中に、その名はインマヌエルと、神は我々と共におられると、その約束からこの福音書は始まるのであります。主イエスは今も私どもと一緒に生きておられるのです。聖書を開いてお祈りをして清らかな気分になっている時だけ一緒におられるっていうんじゃない、悪意とか殺意とか姦淫とか盗みとかそういう思いの虜になっているその真っただ中で、だからこそこの方は私どもと共にいてくださるのです。そしてもしも、もしもです、これは考えるだに恐ろしいことですが、もしも主イエスがそういう私どもと一緒にいてくださるという時に、後からああ汚いと言って手を洗うようなお方であったならば、私どもはもう立つ瀬を失うのであります。しかしこのお方は私どもと一緒にいるために手をお洗いになったことは一度もないんです。むしろ私どもを清めるためにご自分の命を捨ててくださったのであります。 ヨハネによる福音書第13章が伝える忘れがたい主のお姿があります。主イエスが十字架につけられる前日の木曜日の夜、最後の晩餐と呼ばれる食事の席で、突然主は弟子たちの前で立ち上がり、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとい、たらいに水を汲んで、その水で弟子たちの足を洗い、そして腰に下げた手ぬぐいでその足を拭き始められました。弟子たちにとってその主のお姿は生涯忘れることができないものになったと思います。自分の足を洗う水の冷たさ、自分の足を包み込むような主イエスの手のぬくもり、布の擦れる感触まで生涯忘れ得なかっただろうと思うのです。弟子のペトロはその時思わずやめてくださいと申しましたが、主イエスは今私のしていることは分かるまいが後で必ず分かると、そう言われました。ペトロは後になって分かりました。私どもも今は知りました。主は私どもを清めるために私どもの前にひざまずき使い抜いてくださったのです。その十字架はこの主の奉仕の極みであります。そこで改めて気づかされることがあります。マタイによる福音書第15章の一節に、その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来てとあります。わざわざエルサレム当局から査察に来たということだろうと思います。ガリラヤでイエスという男がどうも不穏な動きをしている、ちょっと調べてこいと、そういうことであります。福音書を書いた人はすでにここでも主がそのエルサレムで十字架につけられたことを暗示的に伝えていると思います。食事の前に手を洗うか洗わないか、一見すると実に些細な問題から話は思いがけないところに発展いたしました。最初から申しておりますように、ここで私どもが不思議に思わされることは主イエスの口調の激しさです。こんなことでどうしてと思うほどに主は激しくファリサイ派に反論しておられます。その主の思いの激しさは結局のところ、エルサレムの十字架に向かう愛の激しさでしかなかったのです。主イエスが食事の前に一生懸命手を洗う人々の姿を見ながら、けれどもその人々のうちに悪意、殺意というような思いをご覧になりながら、主は一体何をお考えになっただろうかと思います。私どもを清め神の前に立たせるために、主がどんなに深い配慮をしてくださったか、そしてどんなに大きな犠牲を払ってくださったか、その事実の前に静かに立つものとさせていただきたいと心から願います。最後に今日何度も読みましたエレミヤ書第17章の14節を読み説教を終えたいと思います。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます。あなたが救ってくださるなら私は救われます。あなたをこそ私は称えます。祈ります。 主よ、私のようなものも癒されるのでしょうか。あなたが癒してくださるなら、私も癒されます。人のせいでもなく、社会のせいでもなく、環境のせいにするのでもなく、今一人の罪人として見舞いに立たせてください。あなたの御子に愛され招かれた病人として、あなたの癒しの御手に触れていただくことを私どもの願いとし、望みとすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。